おはようございます。実践神学校3年嘉手納アッセンブリー協会所属、佐久本千秋と申します。私は大変人前で話すことが苦手ですけれども、このようにしてお証しができることもまた一つのお証しとしてお伝えさせていただきます。今日は私の救いの証しをさせていただきます。感謝してお証しいたします。私は今から8年前に教会に導かれました。それから信仰生活を送っています。私は両親2人とまた兄2人の5人家族の中で育ちました。私の両親は仲が悪く、よく言い争っていました。また私が小学校に入ると、一番上の兄が不登校になり、家の中に引きこもり暴れるようになりました。昼夜問わず家の中をめちゃくちゃにしていきます。私の家には心が休まることがありませんでした。両親はそのことをきっかけに兄の問題にかかりっきりになりました。それで私にはほとんど関心を見せなくなりました。今まで私は末っ子で女が一人ということで、よく可愛がられていたんですが、それが一度にしてなくなりました。また、兄からはよく嫌がらせを私は受けていたので、とても兄を嫌っていました。加えて家の中をめちゃくちゃにするようになり、また両親の愛情も奪われたということで、私はますます兄だけでなく、また両親、家族を憎むようになりました。大学に進学するときには都会に進学をしましたので、それを機に私は家族と縁を切ろう、そのように思うほどでした。卒業後、父は私に地元に戻り就職することを望んだのですが、私はそれを振り払ってそのまま進学先から就職をしました。今は薬剤師として就職をいたしました。しかし私は、家族からの問題から逃れるつもりだったのですが、私にも大きな問題があることに気がついていきます。私はとても心の冷たい人間で、人の気持ちが分からなく、よく人を傷つける、そんなものでした。でしたから職場でも学校でもなかなか問題というのが消えていきませんでした。そんな私でしたが、仲のいい友達が与えられ、楽しく過ごすことができていたのは、今思えば神様の恵みだったのだということがわかります。友達と一緒に楽しく過ごしている間は良かったのですが、友達も一人二人と結婚していき、だんだんと一人で過ごす時間が増えていきました。そうすると私の楽しい時間よりも問題や苦しいこと、そういったことが主になっていき、私はだんだんと自分の問題に目を向けるようになっていきました。子どもの頃からの傷、どうして私はこんなに人に対して愛情が湧かないんだろう、よく傷つけてしまうんだろう、そのように思いました。私は薬剤師という仕事は自分でやりたかったわけではなく、家族から独立するための経済的なことだけを理由としていましたから、仕事にもやりがいを感じていませんでした。問題の多い私の生活、そして仕事もやりがいがないということで、私は仕事を辞めてしまいました。実は他にも本当はやりたい仕事がありましたので、そのために向けて勉強はしていたのですが、それもうまくいきませんでした。私は地元に戻ることだけは避けたかったのですが、戻るより他なくなりました。地元に戻ると両親と顔を合わせなければなりません。離れて暮らしてはいましたが、父からの、理想を押し付けられ、私はまた再び家族と縁を断つようになりました。そんな時、私はある人に出会い、気がつけば身の上話をしていました。その方に私の苦しみ、何をやってもうまくいかない、どうしていいのかわからないという悩みを相談したところ、その方は何を言ってもその問題は解決すると言いました。私は、希望にあふれました。その方は、本人が牧師をしていることを証ししてくださり、教会に行くように勧めました。そして、私が、通うような教会を探し訪れたのが、今所属している嘉手納アッセンブリー教会です。教会の方々は温かく迎えてくださいました。しかしそれでも、そして半年後に私は洗礼を受けましたが、それでもなかなか私の生活は改善していきませんでした。相変わらず、周りには揉め事が起きがちでしたし、 職場も新しく勤めた職場でもなかなかうまくいきませんでした。そんな時私は実践神学校に導かれました。今まで聖書を読んでも、こんなことできるわけがない、不可能だと思っていた私ですが、実践神学校に入って聖書の勉強をすることになりました。学校に入るとたくさんの友達ができて楽しくなりました。彼らの神様に従う姿を見て私も感化されていき、見習うようになっていきました。そんな時母から連絡が入り、母は、乳がんになっていて、これから手術を受けること、そして病気が原因で死んでしまうのではないかと、とても不安そうでした。私は母と連絡を取ったり関わりを持つことはとても嫌でしたが、病気には協力しよう、治療には協力しようと思い、母と母の世話を始めるようになりました。すると、父ともまた兄とも顔を合わせなければなりません。そのようにしてだんだんと家族との接点が増えていきました。家族のために時間を割いていると不思議と私の心は落ち着いていきました。今まで誰と会っても私の心は簡単に苛立ち、些細なことで揉め事を起こしていましたが、その心が痛まないので揉め事というのが減っていきました。私の生活は落ち着いていき、私のやりたいことが実現していくようになりました。その時に私は聖書の言葉を思い出しました。申命記5章16節、あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が命じられた通りに、それはあなたの弱いが長くなるため、またあなたの神、主が与えようとしておられるうちで幸せになるためである。私は今まで聖書を読んでも御言葉を行うことができませんでした。しかし聖書の御言葉は本当であり、軽んじてはならないことを知りました。まだ全てが解決したとは言えませんが、私の日々は日を重ねるごとに落ち着き、また祝福されていっています。一昨年前には父が他界しましたが、二度と会わないと思っていた父の葬儀を執り行い、きちんと見送ることができたことは、私の心に平安と喜びをもたらしました。神様の恵みと祝福です。私は神様、イエス様がしてくださった、私の罪を許してくださって、私をこのように回復させてくださったことを心から感謝しています。私の証が、今日集まりの方々に励ましと、神様の栄光を称えるものとなることを願います。以上でお別れとさせていただきます。ありがとうございます。
おはようございます。今日は実践神学校の実習生として参りました、テク・スグンです。よろしくお願いします。教会の実習票をいただいたとき、シーサイドチャペルの欄を見て心の中でやったと叫びました。なぜかというと、説教の時間がほとんどの教会は30分前後であったのに対して、シーサイドでは15分だったからでした。比較的に短い時間が与えられてひょっとしていました。しかしその思いが神様に正されるまではあまり時間がかかりませんでした。ある進学校の授業の後、比嘉先生がシーサイドでの説教時間は30分ぐらい使ってもいいよと言われた時、私は神様の御前にごめんなさいと一言が自然と心の底から出てきました。講談で神様の御言葉を取り継ぐ者、言葉を語る者として私の心の姿勢を悔い改められた時でした。実はその時からメッセージを、今回が3回目ですけど、最初からシーサイドチャペル、どういうものをしようか、どういうものをしようかずっと悩んでいました。やっと与えられて準備することができました。今日の聖書の話は有名なところでほとんどの方が聞いたことがあると思います。今日この時間を通して私を含めここにいる皆さんが 神様の愛についてもう一度考え感じる時間となることをお祈りします。それでは聖書箇所を開いて一節ずつ講読していきたいと思います。ヨハネの福音書の8章1節から11節です。ヨハネの福音書の新約のヨハネの福音書の8章1節から11節です。ページ数は191ページです。ヨハネの福音書の8章1節から11節まで、ページ数は新約の191ページです。私からお読みしたいと思います。イエスはオリーブ山に行かれた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてから、モーセは律法の中でこういう女を石打ちするように命じています。ところであなたは何と言われますか。けれども彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。アーメン。また今日2回ぐらい他のところ箇所を開きますけど、その時はここに何かの、 紙などで挟んでおいてください。私たちの生活において難しいことの中での一つは許すことではないかと思います。自分に被害を与えた人、そして傷つけた人を許すことは相当の勇気と決断が必要だと思います。また自分と性格が合わない人や価値観が違う人を理解したり受け入れたりすることも簡単なことではありません。まず一節二節を見ると、イエス様がオリーブ山に行かれて翌朝聖殿に戻られました。そして民衆に神の国について教えられていました。家のないイエス様にとってオリーブ山は休憩の場であり、また神様に祈る場でありました。いつもイエス様はこの山で神様に会って安らぎと回復を得て、そして力を得ました。私たちも個人的に神様に会って祈ったり御言葉を黙想できる場所と時間を作っていないといけません。その場所で神様との交わりを通して安らぎと回復、そして力を得ることができるからです。今日の話の中には4つの種類の人が登場します。ある一人の女、パリサイ人、律法学者、そして民衆です。もしこの話で演劇をすることになると、ケン吉さんのこの間の演劇がとても生かされるかもしれないです。一人で想像していました。ここで聖書によく出てくるパリサイ人という人について知っておきたいと思います。ユダヤがギリシア帝国に支配されていた紀元前169年のことです。昔沖縄が日本に支配され日本化されたように、 ギリシア帝国もユダヤをギリシア化するためにユダヤに圧力をかけていました。ユダヤ人が神様に礼拝する聖殿、その聖殿でギリシア人がユダヤの人が汚れた動物として扱っていた豚の血を振りかける事件が起こりました。それをきっかけにギリシアに対する強い反発とギリシアから独立しようという運動が強く起こりました。その時ユダヤの律法を徹底的に守る人たちを中心としてパリサイ派が誕生しました。そのパリサイ派に属している人をパリサイ人と言います。つまりパリサイ人は律法を旧約の神の戒めを徹底的に守り民衆に教える人たちでした。そのため民衆への強い影響力を持っており、また民衆からもとても尊敬されていました。しかしイエス様が自分たちの価値観や教えに反することを行ったり、また身分の低いイエスが自分たちを教えようとしていたので嫌って殺そうとしていました。イエス様を迫害したり殺そうとしていた理由は、ヨハネの5章16、17節に書いてありますけど、ユダヤ人にとってはどういう形でも仕事を知ってはいけない、その安息日、つまり土曜日に38年間病んでいた病、病んでいる人を癒してあげたことと、全知全能の神で神を賛美し礼拝する対象であるその神様を我が父お父さんと言って、イエス様ご自身、イエスご自身を神様と同じ地位まで高めたこと、その2つがきっかけでパリサイ人はイエス様を嫌って殺そうとしていました。実は今の現代を生きている私たちの社会、そして教会の中にもこのようなパリサイ人がいます。自分の正しさを誇る、生きてきた人生の中で得た知識や経験などから、その先入観から人を判断したり裁いたりします。そして自分の基準に合わないとき、相手を無視したりまた傷つけたりすることは、人間であるなら誰も持っている弱さです。8章の3節を見ると、立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いたと書かれています。聖殿で民衆に神の国、御国について教えられているイエス様のところにその女の人を連れてきました。ここで分かることは、どうやってパリサイ人が現場で捕らえることができたのか、そしてなぜいつも人にさせることが好きなパリサイ人たちが直接捕らえに行ったのかということです。これは今回のこのことが計画的であって、パリサイ人の中に何か計画をしていることを意味しています。またレビ記の20章10節を見ると、人はもし他人の妻と貫通するなら、すなわちその隣人の妻と貫通するなら、貫通した男と女も必ず殺さなければならない。このような場合は男も女も一緒に罰しないといけないです。しかしこの箇所どこにも男の話は出ていないです。その男の人はなぜ捕らえずに逃がしてあげたんでしょうか。またこの法律が今の現代にもし適用されたら、大変社会が大変なことになると思いますね。男も女もたくさん罰を受ける人が多いかもしれないです。この女性の普段の生活が乱れていて、それでパリサイ人の計画に利用されて犠牲にされたかもしれないです。事情はともあれ、女の人は人生にとって一番大きな恥と絶望、 そして死に対する恐れでいっぱいだったと思います。逃げ道もない彼女にとっての唯一の選択肢は死ぬことでした。5と6節を見ると、パリサイ人がイエスに姦淫の女を訴える理由が書いてあります。人の命などは彼らパリサイ人にとってはあまり大切ではありませんでした。当時死刑の権限はユダヤを支配しているローマの国にしかありませんでした。イエス様が律法に基づいてこれは死刑だと答えると、イエス様はローマに逆らうことになります。パリサイ人はイエスをローマに訴えてイエス様を死刑にすることができるようになります。また罪に定めないと答えると、旧約の神の戒めを書いたモーセの律法に反することになります。どの答えを選んでもイエス様を困らせて逮捕できる、捕らえられる作戦でした。彼らは神様が律法を与えられた目的から大きく外れていました。申命記の10章13節を一緒に開いて見てみたいと思います。旧約の聖書の申命記10章13節です。ページ数は323ページです。申命記の10章13節、ページは323ページです。みんなでお読みしたいと思います。申命記の10章13節、せーの。あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と掟を守ることである、はい、ここに目を留めたいことは あなたの幸せのためにって書いているところです。もしこの日本で交通ルールがないとします。その時から私たちの周りはとても危険でいっぱいになると思います。外に出ると、自分が早く行きたい人が先に前からも後ろからも横からも次々と出てきて、まるで車のレースをしているような光景が目の前に見えると思います。危なくて外に出ることもできなくなると思います。ルールがあってこそそれを守り安全な生活ができているのです。神様のが与えられた律法も同じです。間違いを指摘して裁くために与えられたわけではありません。物差しを当てて正しくないことを測って基準を超えた人に厳しく罰を与えることではありません。神様の教えは私たちの幸せのために与えられた大切な教え、基準であるのです。7節には、彼らが問い続けやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと書いています。イエス様が女の人にあなたは罪がないと言いませんでした。そして律法を否定することもしませんでした。正義の側に立って正義を守る、自分が正しいと言っているすべての人は実は姦淫の罪を犯した女の人と同じ立場であることをイエス様は教えられていました。神であるイエス様の御言葉には力があります。旧説ではイエス様の話を聞いた人々は一人一人その場を立ち去ってイエスが一人残されたと記録されています。なぜ人々は去っていったでしょうか。それは神様が人間の心にお与えになった良心というものが 働かされた。反応したから、反応したからでした。その良心によってみんな自分が正しくないことを気づかされました。石を投げることができませんでした。最後の10節11節を見ると、大勢の人々が去った後、その場にはイエス様とその女が2人が残っていました。イエス様はその女に言われました。私もあなたの罪を定めない、行きなさい、そして決して罪を犯さないようにしなさい。神様の愛の許しでした。この前、私はインターネットで韓国のある家族のお父さんの話を見ました。その家族に悲劇が訪れたのは1999年、一人娘が高校3年の時でした。ある日の夜、娘が学校から家に帰ってこなくなりました。そのまま行方不明になりました。田舎で、当時バスには防犯カメラもついていなかった時代でした。バスの運転手からは、娘が降りてその後ろにある男がついていたという話だけを聞くことができました。その日から娘を探し始めました。全財産を処分してトラックを買って、トラックには娘の写真を貼ってチラシを作って配りました。ご飯はトラックでインスタントラーメンを食べながら国中を回りました。しかし娘は戻ってきませんでした。2006年には妻が心と体の病で亡くなりました。周りの知り合いの人々からは、もう娘は死んだはずだから諦めた方がいいと言われました。しかしその父親は娘を諦めることができませんでした。亡き妻のためにも、もし死んだならその遺体でも探したいと思い、約18年が経った未だに娘を探しています。探しているそうです。私はこの記事を見て、神様の私たちへの愛を感じることができました。神様の愛はどのような愛でしょうか。愛する子供が幼い頃いなくなりました。探しても探しても見つかりませんでした。何十年も経って大人になった子供を見つけることができました。再会することができました。しかし大人になった子供は厳しい波乱の人生を過ごして、体を売る人になっていました。汚い、汚れたと自分の子供に怒って、さばいて子供を追い出すでしょうか。死んだと思った子供が生きていて、また再会できたその恵み、また今まで苦しんで生きてきたその子供がかわいそうで哀れんで、涙を流ししっかり抱きしめてあげるのではないでしょうか。神様も私たちに、いまだに神様は失われている一人の息子娘を探しておられます。このお父さんの気持ちを持って探しておられます。罪深い私たち、神様に戻らないといけないです。神様が昨日も今日も明日も待っておられるのです。詩編の144編15節を見ると、幸いなことよ、このようになる民よ、幸いなことよ、主を己の神とするもその民は、人間のために涙を流す神様なんてありえるでしょうか。神様が私たちのために涙を流してくださいました。私たちの 神の愛、お父さんの愛がそうではありませんか。そのような神様の愛を、心を開いて 受け入れてください。私たちが神様に戻った時、神様は踊りを踊るほど神様は喜ばれます。今笑そうとしてたんですけど、真剣なまで失敗しました。神様は私たちをお作りになって非常に良しとされました。私たちはこの世の誰よりも高価で尊い存在です。誰も神様の愛から私たちを切り離すことはできないです。私たちは律法の本質を忘れてはいけません。ローマの3章10節では、義人はいない、一人もいないと書いてあります。生まれて今まで自分の思いや行動を一度も間違えたことがないと思っている方はいないと思います。立法の前に立って自分を照らしてみると、私たちはみんな罪から避けることができない、その罪人であることを気づくことができます。立法がの役割はそのような役割を知っています。自分がそのような存在であること、罪人であることを気づいたとき、それをどうにかしないといけなく、何か対策を立てないといけなくなります。そのためにイエス・キリストがこの世に来てくださいました。ルカの19章10節では、人の子は失われたものを探して救うために来たのであると書いてあります。人の子はイエス様のことです。イエス様が罪人を救うためにこの世に来られました。神の御子イエス・キリストが神としての栄光をお捨てになり、罪の代価として十字架の上で死なれました。両手と両足に釘に打たれて、十字架の上でご自身を嘲笑い、また呪う人々のために祈りました。これはイエス様が十字架の上で苦しみを受けながらお見せになった最高の許しの模範でした。そのような許しを私たちは学ばないといけないです。イエス様が私たちに与えられたその愛と憐れみの心を身につけて表すことが、教会とまた神を信じる者に与えられた使命でもあります。それを成し遂げるためには、私たちが次のことを行う必要があります。マタイの16章の24節を開いてみてください。新約のマタイの福音書の16章24節を開いてみてください。マタイの福音書の16章の24節、ページは新約の33ページです。マタイの16章の24節、一緒にお読みしたいと思います。せーの。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を背負い、そして私についてきなさい。アーメン。ギリシア語では文章を書くとき、伝えたいことや単語など、その重要性の高いものから最初に書く、その特徴があるそうです。聖書の使徒行伝に7人の執事が選ばれた執事の名前が書かれていますが、最初にステパノ、そしてピリピの順で名前が書かれました。このステパノという人物は、その人物の殉教を通して異邦人への、つまりユダヤ国の以外の他の国の人々に対する伝道が始まりました。そしてパウロの改心までつながりました。新約時代キリスト教の歴史の中でとても大事な転換点となった人物であったので、一番最初に書かれたのです。私たちが神様を信じるとき、また信仰生活の中で一番大事でもあり、一番難しいことでもあることが、自分を捨てること、自分を否定することです。これができないと次の段階に 行くことが難しくなります。これは自分を癒しめる否定的な意味ではありません。簡単に言うと優先順位のことです。ギリシア語の言語ではアパルネサストと言いますけど、この意味は自分の利益と関係ない、自分の利益と関係ない、その意味です。自分の利益を優先的に求めないで、自分の心をイエス様の心に焦点を合わせる、そのような意味の自分を捨てることなんです。2番目には自分の十字架を追うことです。自分の十字架を追うことは自己中心的な自我から離れることです。イエス様の御言葉に入り、イエス様の御言葉に従うことです。イエス様ご自身もその十字架を背負うためにご自身の自己中心から離れて徹底的に神様に従うこと、神様にとどまることを選んでいました。つまり自分の利益を優先的に求める限り、自己中心的な自我や生活から離れることができない限り、その御言葉に入って御言葉中心の生活ができなくなります。できなくなるということです。そのような人は御言葉中心の信仰生活ではなくて自分中心の宗教生活にとどまってしまいます。そして最後の3番目に、私についてきなさいです。つまりイエス・キリストについていくことです。イエス・キリストについていく、従うと思うと自分が損すると思う人がいるかもしれません。しかし私たちがイエスキリストに従った時、与えられる神様の祝福があります。ヨハネの8章12節を開いてください。さっきの一番最初の本文のすぐ次の節です。12節です。192ページ、ヨハネの福音書の8章12節、私がお読みしたいと思います。最初の本文の8章、ヨハネの福音書の8章12節です。私がお読みします。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです、と書いてあります。またヨハネの8章32節では、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします、と神様は約束しております。ヨハネの福音書の12章26節の後半では、神様に従う者には神様はその人を尊く大切にすると言っています。暗闇の中にいても暗闇に縛られずに自由を得ることができます。そして光は隠すことはできません。イエス様が光を持ってきて紹介したり、またあげたりする方ではなくて、イエス様ご自身が光です。その光、イエスキリストの光を私たちが持つことができます。命、真理が私たちに与えられるということです。真理であるイエス・キリスト、光であるイエス・キリストが私たちにとどまるとき、真理は私たちを自由にして尊くすると神様は約束されました。そのとき私たちは力を得ます。生きる自信が与えられます。癒されて、回復されて、解放されます。イエス・キリストの真理と命の光がここにいる私を含め皆さんに与えられること、それをお祈りします。今も神様は 失われた一人の息子娘を愛と憐れみを持って探しておられます。会員の場で捕らえられた一人の女は許されました。神様に許された彼女を誰も裁くことができませんでした。彼女のこれからの人生は暗闇から光へ移されました。新しい命を得ました。神様の御言葉には力があります。そして神の愛は無限のアガペの愛です。その神様の愛に皆さんはどう応えるでしょうか。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。聖書に書いてあります。私たちを愛する良いお方である神様が差し伸べているその救いの御手を今握り取ってください。そして今心が病んでいる、傷ついている方がいるかもしれません。真理と命の光があなたにあります。主の御言葉はあなたを癒し、あなたを回復します、解放します。神様が喜ばれるものとして新しく作り変えられます。神様を信頼し、イエス・キリストに従ってください。ついていてください。世の光のような信仰がここに集まっている皆さんに与えられることをお祈りします。最後に私がお祈りしたいと思います。ハレルヤ。天の神様、ありがとうございます。会員の場で捕らえられた女の人がイエス・キリストのところに連れてこられました。みんな彼女を殺さないといけないと声を高めていたとき、イエス様はその女の人と私たちと違うところがない、みんな同じ立場であることを教えられました。神様、今も神様は失われた一人の魂を探し回っています。その神様の愛、その愛であるイエス・キリストの十字架の死、そして復活、それが今私たちに与えられています。その愛に応える私たちとなるように祝福してください。イエス・キリストに従う、ついていく、その人生を私たちが歩んでいけるように祝福してください。また私たちの心に、思いに自由と解放と安らぎを与えてください。主の御言葉には力があります。その御言葉の力が私たちに与えられること、経験できることをお祈りします。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。